浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年2月16日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸男です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
霧竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございます。はい、今は大阪の自宅にてぷかぷかを録音しております。はい、おとついにですね、日本青年館で無事に千秋楽を迎えることができました。この場をお借りいたしまして、足元の悪い日もありましたのに、たくさんのご来場、誠に大きにありがとうございました。ね、あっという間の千秋楽でした。いつもの半分ぐらいしかね、公演日数がなかったので、お客様からも短いねって結構言われております。はい、本当になんか初日が明けたかなと思ったら、あらいつの間にやった千秋楽というね、感じなんですけど、まあ前回もね、お門のお話させていただきました。はい、まあ、この前だと、まあ、重複するんですけど、なかなか、お芝居をするという役が、まあ、回ってこないんですよね。まあ、踊り物とかね、そういうのは結構あったりとかするんですけど、で、今回は、まあ、短い時間ではあるんですけど、とても芝居する、時間というか、芝居することが できたので、とても有意義な時間を過ごすことができました。はい、でやはりこうね、今回良かったのは、相手役の、おばあさん役のね、美濃次郎さんと、まあ、との絡みで、自分がこう、まあ、向こうの動きに合わせてこちらも動くみたいな感じで、どんどんどんどん毎日変わっていくみたいな、ところがあったんですよ。うん、でやはりその相手役によってこう、まあ、芝居って毎日変わるものなので、変える、まあ、当たり前のことですけど、でそれがなんか本当にこう生の芝居の良さというか、向こうがこういうふうにタイミングできたからこっちにこう行こうとか、まあ、あとでもちろん浄土入りも毎日違いますし。テンポとかも変わると思いますし、その時の感情に似るのも変わってくるから、本当にそれに合わせてこう自分の気持ちも乗せるというね、ことで、毎日自分なりに工夫しながらできたのが、とても楽しかったです。お客様からは、若々しいお方ですねっていうふうに言われて、ああそっか、そのこう本当にこう嫌がってるところとかは確かに若々しく年相、まあ、っていうか、おかるは結構年が若いので、まあ年相にこうね、やっぱり部分を持っているのかなという感じで、思っております。はい、まあこのまあ短い期間にですね、まあ本も読んだりとか、 で、久しぶりにちょっとこう映画も見ることができました。で、本なんですけどね、またすぐに、作家の名前を忘れちゃうんでちょっと調べますね。どこじゃここじゃ、あと、よっとっとっと、あ、そうです。はい。あのね、平家物語の話なんですけど、今村翔吾さんの、あかね歌っていうの、これ上下2巻なんですけど、それを今回ね、読破することができました。はい。平家物語がですね、前にも話したかもしれないけど、テレビでアニメがあって、それがすごくこう、まあ、琵琶法師の女の子が語り部になってですね、話が進んでいくんですけど、すごくよくできてて、本当に切ないお話でした。で、今回も本を、これは智盛が主人公で語り部になって進んでいくんですけど、もう一人お坊さんもいるんですけど、それが、まあ、平家物語を、世に残すという使命を帯びてですね、智盛の奥さんからその平家物語を教わるっていうのを間に挟みながら話が進んでいくんですけど、なんか思わぬこう最後の章とかでは、え、そうだったんだっていうところ部分もあったり、清盛がなぜね、頼朝を殺さなかったのかっていうようなこともね、まあ書いてるんですけどね。それはまあ小説ですからね、どこまでが事実なのかどうかは僕はちょっとあんまり詳しいことはわからないんですけど、でもすごくやっぱり文楽のお芝居にも通じることなので、とっても勉強になり、また楽しむことができました。はい。で、吉祥寺のね、アップリンクっていう映画館があるんですけど、地下にあるんですけど、そこはまあ名画座で、いろんな映画をやってるんですけど、今回は、秋香里須磨季監督の街の明かりという映画を見てきました。夜遅くやってたので、公演が終了した後でも見ることができたんですけど、これは最近新しい映画「枯葉」という映画を6年ぶりに撮って、それを記念して、監督の撮った過去の作品を1日1回かな、夜に上映してるんで、街の明かりは、僕は前なんかチラシを持っててとても見たい映画だったんですけど、結局時間的に見ることができなくて、今回見ることができました。はい。映像もとても綺麗で、すごい短い映画だったんですけど、これで終わるのっていう感じの終わり方で、ちょっとフランス映画っぽい感じなんです。で、あとね、カメラの撮り方がちょっとね、まあ安次郎っぽいっていうか、正面からね、目線を捉えてアップで顔を撮ったりとかするんですけど、こちらに全部向いてるように見えるんですよね。そういう撮り方が結構ちょっと小津安二郎っぽいかなとか思いながら見てて、なんか不思議な気持ちになる映画でした。あと、もう一つはですね、千秋楽の翌日に、今度は吉祥寺のオデオンっていうところに行ってきたんですけど、知らなかったんですけど、水曜日ってサービスデーなんですよね。でもだから、まあ1200円で見ることができたんですけど、はい、あの映画です。ゴジラマイナスワン。はい、僕の弟弟子がですね、とっても特撮が好きなので、もう本当に好きな映画だったら5、6回は見たりするとかするんですけど、今回のゴジラもとても良かったと聞いていたし、評判もいいと聞いていたので、この機を逃したら見れないんじゃないかなとって思って僕も見てまいりました。はい。映画館もですね、結構古い映画館でしたね。初めて多分入ったと思います。座席も、昔っぽい座席で、館内に音楽も一切流れてないんですよね、次映画が始まるまで。それもちょっと珍しいなと思って、で、映画の感想ですけど、 はい、一言で言うと面白かったです。はい、でゴジラというから、まあこうね、そういうこのゴジラが暴れ回るシーンとかもたくさんあったんですけど、これは本当に人の物語だなと思って、それに、ゴジラが絡んでると。でもしかもその戦争の映画なので、よくこういう物語を思いついたなと。はい、でやはりこう評判通り役者が素晴らしかったので、目線の使い方とかですね、ちょっとしたこうこの表情の出し方とかですね、それにこう主人公の苦悩とかがよく現れていてすいません、もっと下回らへんよね。よかったです。で、僕が見たのはカランなんですけど、日本では日本上映だけかな、これも弟弟子の情報なんですけど、白黒で上映してるっていうのも聞いたので、もしも近くで 白黒でモノクロねで上映してたら 見てもいいかなと。それもまあモノクロにするとよりその役者の表情が分かりやすくていいというふうに、聞いております。はい、ね、まあ次24、25と松本の方の仕事に行くんですけど、それまでちょっと少し、時間がありますのでですね、最近っていうか今年もしかしたら僕初めて映画見に行ったと思うんですよ。だから、この機会にあと見たいのは、ミツバチのささやきってよかったかなの監督が本当に久しぶりに撮った瞳を閉じてっていう映画を、まあ、見に行きたいのと、先ほど言った秋香織須磨木皮肉監督の、最新作枯葉も見たいなって思ってます。次回また芸の話ができたらいいと思うんですけど、また脱線してしまうかもしれません。大阪は今日雨です、ね、春一番が来たかと思ったら、ね、また寒くなりそうな予感です。皆さんね、まだインフルもコロナも流行ってるみたいなんで、引き続き気をつけてお過ごしください。それではまた。
子供の頃好きだったことに、郵便屋さんが来た音を聞くというのがあったんですが、今でも郵便屋さんが自転車とかバイクとかで届けに来ますよね、郵便物を。そしてそれがガタッといって郵便受けに入る、その音がご近所に響き渡るとそわそわしてですね、そして、今日は何か手紙が来てるかなというふうに郵便受けをつい見に行ってしまうという、そういう子供だったんですけれども、その性格は今も同じでして、やはりこの郵便物が来ないかな、メールが来ないかなというふうについチェックしてしまうという、そういう感じでございます。もうなかなかいつもメッセージをお送りくださいって言ってるんですけれども、メッセージはそれほど届かないんですよね。だからもしかして誰も聞いてないのかなとか、この虚空に向かって私はもしかして話しているのだろうかというふうに思う瞬間もなきにしもあらずなんですけれども、来ました、来ましたよ、素敵な郵便屋さんがやってまいりました。今週、ラジオネームガク様からメッセージが届きました。件名は幸代様モントミ様へということで、ちょっと読ませていただきます。幸代さん、モントミさん、こんにちは。毎週の番組ありがとうございます。幸代さんにはモントミさんを起用してくれてありがとうございますということをずっと伝えたいなと思っていました。文楽好きなんですが、この番組を知ったのは去年の春頃で、モントミさんのトークが聞けるなんて、 と喜んで聞き始めました。でモントミさんのトークのとこだけ他の出演者の皆さんすいません初回から全部聞き倒しまして年末くらいにやっと最新回に追いつきました笑い生い立ちのこと舞台のこと詩弾き語りびっくりマークその他どれも楽しく聞かせていただきました。モントミさんのお声は耳に優しいですし、お話ぶりからはお茶目な人となりが出ていて、なんともモントミさんらしいと聞いてて自然と笑顔になります。でも歌は想像以上に力強くてびっくり、しびれました。何より解禁賞などが素晴らしいです。もうそう言ってもいいと思います。真面目で誠実なお人柄を感じます。地方在住で文楽の本公演にはなかなか行けないので配信で舞台を見ていますが、モントミさんの舞台のお話を聞いてそこに注目して見てます。特に配役表に出ない左使いのお話は興味津々です。またお願いします。これからもできれば長く番組が聞き続けられることを楽しみにしております。よろしくお願いします。皆様のご健康、ご活躍をお祈りしております。ということで、本当に嬉しいメッセージです。すごいですよね。モントミさんのぷかぷか温泉独り言は本当にほぼ解禁賞という感じなんで、まだ200回には行ってないかもしれないですけど、150は絶対過ぎてると思いますので、すごいですね。それを全部制覇したあなたも解禁賞っていう感じですね。こんなにいつもカフェに来てくださっているお客様がいらしたなんてということで、いやもう店主感涙、涙がよよよと今出ております。これからも頑張ろうという気持ちがなんかふつふつと湧いてまいりました。そして、いつも解禁賞で声を送ってくださるモントミさん、トミさん、本当にありがとうございます。私もこの自分自身ですね、この毎週モントミさんの声が聞けるのが楽しみというか、どんなに忙しい時でもゆったりした声が届き、ほっと一息つく、まさに温泉に浸かる気分でひとときを過ごしております。ぜひこのガク様ありがとうございます。本当に、のようにですね、もしこの浮かぶカフェのこんなところが好き、実はこっそり聞いてますみたいな、そうですね、10回、20回、30回ぐらい聞いちゃった方はぜひこっそりですね、メッセージを送ってください。ラジオネームを添えていただければ、そのラジオネームでご紹介させていただきます。そしてあなたのその声が私のエネルギーになるという、そしてこれからも続けていけるかもしれないということなので、ぜひよろしくお願いいたします。さてですね、この1年、8ヶ月ぐらいですかね、なんとなく慌ただしく毎日を送っておりまして、しかもデスクワークが多かったんですよね、久々にというか珍しく。なのでなかなかカフェの方もこうお掃除が行き届かずというか、なかなか気配りも行き届かず、皆様にいつもちょっとこうなんとか店を開けているというような状態で失礼をしているんですけれども、昨日ちょっとそのデスクワーク系の仕事が一つ大きな山が越えまして、なんか明日あたりからまた旅に出ようかなとか思っています。 皆様はどんなお仕事をされたり、どんな生活をされているでしょうか。あなたの中に住んでいるもう一人のあなたは旅人でしょうか。皆様はどんな旅が好きでしょうか。本当に電車や飛行機に乗っていく旅もあれば、ご近所を歩き回ったり、もしかすると本を読んだりしてその中で旅をする、そんな旅の仕方もあるかもしれません。私は本当にフラッと何も考えないで荷物をちょっとだけ持って出かけるような、そういう旅が好きです。あと散歩が好きです。なので散歩の続きみたいな感じでぐんぐん歩いていったら、いつの間にか違うところに行っていたという、そんな旅をしたいな今年の春は、なんて思ったりしています。というわけで、来週あたりなんとなく別のところに出没しそうな予感がしております。そしてこれから数週間ぐらいはもしかしたらこう旅カフェな感じになるかもと、そんなことをちょっと予告しておきたいと思います。数週間前にもご案内したんですけれども、来週から2月21日からですね、下北沢で下北沢国際人形劇祭というのが始まりまして、実は私もここだけの話なんですけれども、ちょっと参加することになっております。確か2日目3日目4日目かな、朝ごはんとトークっていう、そういう企画があるんですけれども、そこに行くと私がいます。なので、ぜひお近くの方は覗きに来てください。そして、確か21日から1週間やってる人形劇の、しかも世界からいろんな面白い劇団がやってくるという、そういう催しなんですけれども、まだチケットが残っている日があるみたいなので、ぜひ覗いてみてください。この人形劇祭、私が注目しているのは、なんといってもこう運営がかなり手作り感もあるという、そしてなんというんですかね、人形劇愛にあふれている、ここですかね、ポイントは。やっぱりなかなか最近こうひな型にはまった感じのっていうか、逆に言うとこうなんて言うんだろうな、おしゃれすぎると言いますか、なんとなくこう広告代理店が作ったのかなって思うような、そういう感じの企画っていうのも多いと思うんですよね、世の中に。でもこの演劇祭、この下北沢国際人形劇祭はそういうんじゃないですね。なんかこう企画してる方々の、なんだろう、鼻息じゃないな、熱意と言いますか、何かが溢れ出てますね。だから人間が作ってるっていう感じの、そもそも人形劇を愛してる人、わざわざ人形っていうもので表現しようっていうような人は、かなり人間度が高いんじゃないかと思いますね。なので濃い時間が遅れる、そして何が起こるか分かんない、巻き込まれるんじゃないか、いろんな予感がしております。本当に行ってみるまで何がどうなってるか分からないんですが、飛び込んでみたいと思います。というわけで、なんかまた宣伝してしまいましたが、そろそろ荷造りもしなきゃいけないなーなんて思っている、そんな春の夜です。下北沢人形劇祭のご案内、ホームページのアドレスなどはこのうかぶカフェの概要欄に貼っておきますので、今日のエピソードのところを覗いてみてください。そして来週からおそらく続く旅日記、乞うご期待でございます。 今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは、E メールアドレス、うかぶカフェ @gmail.com、ukabucafe@gmail.com、または番組ホームページの投稿ボックスより、ラジオネームを添えて、ヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他様々なお題をお送りください。ヤンさんが素敵な歌にしてくれます。そして秘密のコーナー。ビーバー先輩英会話の森、本当に秘密な感じでやっております。こちらは皆様の英会話に関するお悩み事をぜひお送りください。ビーバー先輩が回答してくれます。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージお待ちしております。いただけるととっても嬉しいです。ぴょんぴょん跳ねてしまいます。なのでぜひお送りください。ラジオネームを添えてお送りください。
それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。